Japan.
Landing in Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
大阪府にお住まい40代金の卵ママさん、素敵な賛美曲をたくさん聴けるのでライジングジャパンお気に入りです。以前とあるのど自慢大会で DJ さんにお会いできて嬉しかったです。想像を裏切らないおしゃれな感じも素敵でしたよ。で、母と子で聴いていますので頑張ってくださいねと番組の感想もお寄せいただきました。ありがとうございます。さあ今週もライジングジャパンお届けしていきます。 OK Now let's get started. Here we go. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start Japanese radio program Rising Japan, brought to you by LGO. 皆さんこんにちは。 深まる秋に四季のある日本に生まれた喜びが湧きあふれるアウジェソウトです、ね、四季がある、これ本当に素敵ですよね。皆さんね、それぞれ小さい頃から思い出を様々お持ちだと思うんですけど、四季があるからこそ、ね、その思い出の中に五感の感覚がこう添えられてですね、一層感動しますよね、振り返った時に。もちろんね、日々のこう天気に一喜一憂したりすることは、まあ、あるんですけれども、まあ、でもね、総じて人間も自然万物も神様の作品ということで、その美しさを感じるということは、まあ、すなわち神様の思いを感じるということにつながるんではないかと思うこの頃です、まあ、目に見える風景を通して神様と通じる、いや本当にロマンチックですし素敵ですね、まあ、そういえば話は戻りますけれども、冒頭でご紹介しました金の卵ママさん、私以前ののど自慢大会のですね、司会をしていたことを覚えていてくださったんですね。もうかれこれ数年経ってしまいましたけれども、まあ、今では親子で聞いてくださっているなんて感激です。わざわざ思い出していただいてありがとうございます。あ、それからですね、親子といえば、こんなメッセージも番組宛てお寄せいただいております。9月までご紹介しておりましたお疲れ様というコーナー向けのメッセージでしたが、どうしてもお伝えしたいことがあって送らせていただきましたということでお預かりしていますのでご紹介します。20代社会人ララさん、子育てをしているすべてのお父さんお母さんへ、毎日本当にお疲れ様です。私は教師ですが、お父さんお母さんになることは本当に簡単なことではないと日々実感しています。子供を身ごもった日から何十年もずっと自分のために生きることを差し置いて子供に与え続ける、言うことを聞いてくれなくても分かってくれなくても無条件愛する、それは当たり前のようで本当に偉大な生き方だと思います。子供を素晴らしく育てて名誉や名声を得ようとする親はいません。親になるからといって誰かが褒めてくれるわけでもないし、お給料がもらえるわけでもありません。見返りを求めず、ただ子供の幸せを心から願い生きる、それはまさに神様の体になって生きることではないでしょうか。親子さんの子育てに関する悩みや不安は尽きることがありません。でもその全てが祈りとなって、その子供たち一人一人のいつかの将来を明るく照らしてくれると信じています。私は教師としてまだまだ未熟で足りないですが、親御さんの皆さんの何か力になれたらといつも思っています。時には休みながら子育てを通してたくさんの貴重な経験を作っていってくださいね。本当にお疲れ様ですということですね。ありがとうございます。いや、感動しちゃいますね。まあ、ぜひね、親御さんの皆さん、はい、感動を受けたことなどありましたら番組宛てメッセージなどもお寄せくださいね。よろしくお願いいたします。さてさて、改めまして Rising Japan、 今月10月のテーマは収穫の秋、あなたが得た実ということで、この時期、まあ、1年を振り返って、まあ、考えてしまいますよね。何が今年実として刈り取れたのか、まあ、考えてみることももちろん大事なんですけど、まかないとね、始まりません。今年で人生が終わるわけでもありませんから、今もね、巻き続けるプロセス大事にしたいと思いますね。さて、いただいております、お便りよりご紹介していきます。東京都にお住まい20代大学院生高野さん、奨学金を今年から借りられなくなっていて、とても経済的にピンチな生活を送っていました。時には2週間毎日白飯だけの期間もあるくらい追い詰められていました。しかしこんな危機的状況でも自分が絶対に譲れないこと、それは10分の1献金です。こんな状況だし捧げなくても神様は許してくれるでしょうと思う時もありましたが、やっぱりこの地上で貯める富よりも霊魂の永遠な命だという感動があり、 ずっと半年ほど正確に捧げてきました。すると今月奇跡が起こりました。なんと奨学金の追加採用に選ばれたのです。しかも遡って4月分からのお金が振り込まれていたので、学生にしては一気に大金持ちに早変わりしました。この出来事を通して、神様は私のことをいつもご覧になって行った通りに助けてくださるのだなと感じるようになりました。九死に一生得て、生かしてくださった神様に感謝しますということですね。いや、すごいですね。素晴らしいです。聖書の中にいわゆるね、神様を信じる者として、神様の感謝の捧げ物として収入の10分の1を、献金として捧げなさいという、記載があるんですけれども、もちろんね、お金だけではなく、もう持っているものすべて、人間として生きていられるということ自体が神様からの大きな祝福とも言えるんですけれども、献金を捧げること自体が難しい状況だったという中で、きちんとね、正確に捧げられたところ、大きな祝福を受けたということですね。神様はね、その心の内をご覧になるとおっしゃいますけれども、高安さんの思いも全て受け取ってくださっていたんですね。素敵です。ありがとうございます。そして千葉県にお住まい30代社会人猫にゃんさん、猫にゃんさんコメント欄にですね、天の扉大好きです、とても恵みでいつも力と愛をもらっています、にっこりマークということでありがとうございます。本題に移りますが、私はですね、パワポがとても苦手だったのですが、このままではいけないと思い、初心者でもやる気があれば教えますということで、私が通う教会で、歌詞のパワーポイントを作成するチームに入りました。歌詞をですね、歌の歌詞をパワーポイントで作成するというミッションがあったんですね。最初はもがきの連続でしたが、やっているうちに楽しくなり、頼まれると進んで手を挙げるようになりました。また会社でも資料作成を頼まれるようになり、日々次元を上げて頑張っていますということでね、猫にゃんさん、もう苦手を克服されて今では得意になっちゃったんですね。すごいですね。文字通りね、猫にゃんさん、ということで、猫にゃんさんの手も借りたいと引っ張りだこになっていらっしゃるということでね、これからもぜひ頑張ってください。さあ、おメッセージを読んでいただきましてありがとうございます。今週もですね、ライジングジャパンお届けしてまいります。今日のプログラム、RJ ドゥさんによる Just a moment、 ちょっと待った、久しぶりですね。そして How's your soul、 天の扉、今週もお届けしてまいります。メッセージもありましたが、最新のヒットソング、感動のナンバーを織り交ぜながらお届けしてまいります。今週も最後までお楽しみに。 Non-stop love me time、 Please stay tuned。
宇宙が始まる前から神様はずっといて、
さあここからは RJ Do がお届けする Just a moment ちょっと待ったのコーナーです。ソルタンさんみたいにかっこよく英語の発音はできませんけれども、そんなの関係ない、だって私神父だもの、ね、神父だからなんだっていう話ですけども、まあそれぞれ個性がありますからね。僕とコアさんがみんなソルトさんみたいだったら3人で番組やってる必要ないですから、僕には僕の良さがあります。そしてラジオを聴いてる皆さんも、はい、このちょっと待ってるコーナーですけれども、2015年、今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉、それがちょっと待ったということで始まったコーナーです。このコーナーでは番組をお聞きの皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。それでは早速、大阪府金の卵ママさんからいただいたちょっと待った。あゆが大好きな私、解禁とともに食べたいと思う欲がありましたが、ちょっと待った、欲を抑えて待ったことで9月最終、よく育った熟した鮎を食べられました。あまりにも喜びがあふれた姿を見た店主がサービスしてくれるという機会もあり、感謝です。残り服、残り鮎。といただきました。
鮎です。
ね、今まで伝わったのでしょうか。でもね、待った甲斐がありましたよね。よく育った熟した鮎が食べられてよかったです。この金の卵ママさんの姿を見た店主がサービスしてくれるってどんな喜び方をしたんでしょうね。魚屋さんなんですかね、それともご飯屋さんなんですかね。まあどっちにせよ相当嬉しそうだったんでしょうね。聖書の中にも神様がなさることは時にかなって美しいとも書いてありますから、よりたくさん祝福というか喜びを与えてくださるために9月最終までちょっと待ったと止めてくださったんだと思います。ありがとうございます。続きまして、長野県信州さんからのちょっと待った。3ヶ月くらい iPhone ケースが欲しくていいなって思うものを見つけるのですが、いつもちょっと待った、これじゃないよと言われてる感じがして買わずにいました。先日、教会の女の子と食事を共にしたら、買い物に行くことになりました。その買い物がものすごく楽しくて、いつになく買い物が幸せだなぁと感じました。いろんな神様との戦いの話をしながら、一緒に見つけた iPhone ケースは、本当に今まで見た中で一番素敵で、すぐにこれだと思い即購入しました。ケースのプレゼントだけではなくて、神様が教会の姉妹との一冊のプレゼントもしてくださったんだなと思ったら、本当にもっともっと幸せを感じ大事にしようと思いました、といただきました。いや、素敵な iPhone ケースが見つかってよかったですね。粋な神様ですよね。まあ、粋とかそんな言い方していいのかわからないですけど、目的の iPhone ケースと一緒に教会の人とのいきさつもくださって、それがまた神様とのいきさつにもなってと、素晴らしいですね。その iPhone ケースを見るたびに、ね、このことを思い出すでしょうし、 iPhone ケースとともにその神様とのいきさつ、教会の姉妹とのいきさつもぜひ大切にしてください。それでは最後ですね、山形県社会人メイニーさんからいただきました。ある日曜の朝、礼拝に行くために自動車を運転していました。教会の仲間も乗せていつも通り安全運転していましたが、後ろからクラクションを鳴らして追いかけてくる車が、怖かったので加速して振り切ろうとしたのですが、赤信号でその車が隣に並んでしまいました。しかも運転手のおばさんが窓を開けて私に何か叫んでいます。 うわぁ、怖っ。何もしてないのになんで？と思ったのですが、ちょっと待った。よく耳を傾けると、タイヤ！パンクしてる！すぐ帰なさい！と、パンクしているということを伝えるために、おばさんは追いかけてきてくれたのでした。お礼を言って近くに止めて確認したところ、後輪がひどいパンクでぺっちゃんこでした。なんとか引き返し、別の方法で無事に教会に着きました。そして、その日聞いた御言葉は、ちょっと待ったでした。おばさんを通して主が止めてくださったんだということを悟りました。教会は車で1時間かかり、途中で高速道路も利用します。あの時おばさんを振り切っていたら、そのまま運転していたら、大きな交通事故を起こしていたはずです。私と一緒に乗っていた教会の仲間の命を守ってくださったことに感謝します。といただきました。ライジングジャパンのこのコーナーで紹介していいんですかね。なんかもっとしっかりした別の番組とかで紹介した方がいいんじゃないかとね、思うような素晴らしいちょっと待ったエピソードでした。で、おばさんが最後まで追っかけてきてくれたっていうのも、本当に人を通して神様が助けてくださったんだと思います。で、教会のお仲間もご一緒だったということでしたから、みんなを守ってくださった神様に本当に感謝ですね。まあ、僕らってこういうふうに大きなことがあると、ああ助けてくださったと感じやすいけれども、本当はいつも助けてくださって働きかけてくださっている神様ですからね。いつも共にしている神様、主というのを意識していてこそ、大きいことも小さいことも共になすことができるし、そばにいらっしゃる神様の働きを感じることができますよね。みんなで挑戦していきましょう。頑張りましょう。いつでもどこでも神様のその働きを感じられるように、よろしくお願いします。このようにちょっと待った、この一言で皆さんの運命が左右されることがあるかもしれません。ぜひともこの言葉を覚えて、続けて考えて生活していきましょう。またエピソードもありましたら送ってきてください。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com。 番組ツイッター、フェイスブック、RGO のホームページ、番組掲示板、メッセージフォーム、RGO 日本語プログラム公式 LINE アットでもお待ちしております。以上、RJ Do がお届けした、ちょっと待ったのコーナーでした。
迷いはないよ、あなた。 で暮らしてハッピーライフだって、共にするのは時代のクライストだから、クライスト暗いを生きる明かりにと、愛を受けた証しにと、制約時代を駆け抜けよう、主の手をぎゅっと握り走ろう、職場が多く縛られるのではなく生活信仰を、世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける、世界に収められるのではなく世界を主と収めていく、荒れ狂う世の海
教えてくれた。 は歌うんだよ。真実なんだよ、愛してるんだよ、僕があなたを伝えてくから。
天の扉。
皆さんこんにちは、 RJ ソルトです。毎週このコーナーでは、聖書に基づき創造主神様が最高に望まれる人生とは何か教えてくださっている牧師先生が、ご自身の若き日の修道生活について書かれている文章よりご紹介させていただいています。今回は先週に引き続き、牧師先生が山奥の田舎でやることが多いのに、どんなふうに信仰生活をされてきたのか、特に伝道の実践について語られた内容より抜粋してお伝えしてまいります。軍隊に入隊する前の私が18歳から21歳の時に伝道の火が燃えた。私が通っていた田舎の教会には私のように熱心に伝道に出かける人はいなかった。伝道というのは天から恵みを受けた時にすることができる。受けた恵みなしにはそのような衝動は起こらない。その当時、私が通っていた教会の執事や同僚たちは私が伝道に出かけることをそれほどよく思わなかったし、喜んでもいなかった。伝道がいかに大きなことか、その価値を話してくれる人もいなかった。また同じ次元で話し、恵みを分かち合える人々もいなかった。恵みはすべての人々がおのおのもらうものであって、またその恵みを受けた人だけがその心をお互いに分かり合えるものだ。家ではこんな忙しい時に伝道に出かけるのかと言って、あらゆる忠告と咎めを受けた。しかし私はそれにあらゆる理由をつけながら機嫌を伺っては、暇を見つけて抜け出していった。その当時は1ヶ月も2ヶ月も家に帰らずに、伝道さえ思う存分できるならこれ以上の願いはないと思っていた時だった。密かに私がやっていることに教会も反対し、家でも反対されたり迫害された。伝道に出かけるとその現場でもありとあらゆる難題が大きな問題、絶壁となって 私に迫ってきた。しかし全てを整えてから生きることはできないし、何からも邪魔されることなくできることはなさそうだ。いかにいいことをしていても困難は襲ってくるし、またそれに伴う栄光とやりがいに負けずとも劣らない問題が毎日起こった。しかし命を救って帰ってくるその嬉しさは何にも比べられなかったし、私にとっては一生の間忘れられない思いだった。今でもやりがいを感じ、信仰の喜びを楽しむ幸せなことであると感じる。その一方、その時の問題や反対者から受けた心の痛みなどは今は記憶の片隅にも残らず消え去ってしまった。迫害や反対がある、あるいは人々が受け入れてくれないからと言って伝道しなかったならば、私が自分の救いを得ることができず、救いの世界から脱落してしまったはずだ。私たちが受けるすべての苦痛は、救われたその恵みとともにやってくる火のような試みであり、また一時的な苦痛と苦悩に過ぎないのだ。嵐が怖いからといって、農夫が種をまかなかったり、草刈りが面倒だといって畑に良い種をまかないなら、農夫は結局飢え死にしてしまうはずだ。本日はここまで。山奥の田舎で青年期を過ごされた牧師先生、誰かの目が気になるそんな年頃じゃないでしょうか。目の前の人生に溺れるのではなく、神様を信じて生きてこそ人間として大きなやりがいがあるのだと固く信じて実際に述べ伝えてこられた、その行動力。しかし家族や教会までもが理解してくれず、寂しい思いをされたということなんですね。他の誰に認めてもらうでもなく、ただ自分を産んでくださった、育ててくださった、期待してくださっている神様の前に感謝をし、全てを捧げた人生。その生き様は今も絶え無ことはありません。私たちも目の前の人生を自分のためだけではなく、世の中のため、そして神様のために生きる生き方、挑戦してみたいですね。続きはまたお楽しみに。RJ セロトがお届けしました。
あふれる祝福をくださった惜しみなくくださった主に感謝する。永遠に主のそばで生きられる夢ではない現実、主を愛します。
Thank you. ったまま置き去りのまま太陽はいつも僕らを照らす心映し出す何があっても変わらないものを教えてくれた花ありのままの気持ちを伝えたいあなたのように生きていたい信じてくれるあなたを信じると決めた愛してくれるあなたを最後まで愛していきたい
Rising Japan。 お別れの時間が近づいてまいりました。今週の Rising Japan いかがだったでしょうか。10月のメッセージテーマは収穫の秋、あなたが得た実ということでお送りしています。〇〇をしてこんなことを得ました、こんなことができるようになりましたなど、あなたの人生で得た実りを教えてくださいと募集していますけれども、人生で得た実りと言われても難しいなと思う方もいらっしゃるかもしれません。だからもうそんな深く考えなくてもフラットな感じなものでも大丈夫です。例えば、先月のテーマメイクスマイルと若干被るところもございますが、こういうことを通して笑顔を得ましたとかでもいいですよ。得たものとしてこう能力とか考え方とかっていう継続的なものもあるでしょうし、こんな幸せなひとときを得ましたなど瞬間的なものもあると思います。どちらでも結構でございますので、ぜひ送ってきてください。僕も最近得たものとしては、まだまだ若い人たちも捨てたもんじゃないなという考えを得ました。僕もまだ四半世紀しか生きてないので若い部類なんですけどね。8月9月と週末に大阪へ行くことが多くて、そこで感じたんですが、どういうことがあったかというと、大阪の駅など僕は詳しくわからないので目的地があったんですけれども、駅員さんにこうどこどこ行くのにはどの電車に乗ればいいですかっていうふうに聞いたんですよね。すると何分のどこどこ駅へ乗ってくださいって言われたんですよ。でその駅の作りが3層式になっていて、一番上のホーム、真ん中のホームで、一番下が改札っていう3層で、エスカレーターが2本伸びてるんですよね。一つが一番上のホームへ行く長いエスカレーターと、真ん中のホームへ行くエスカレーター2本が並んでいて、僕は何もこう考えずに一番上のホームへ行く長いエスカレーターに乗ったんですよ。でそうしたら乗った瞬間、後ろからお兄さんお兄さん、どこどこ行くかこっちですよって若い青年がね声をかけてくださったんですよね。僕が改札でこう駅員さんに聞いていたのをこう見てたんでしょうね。僕が間違ったエスカレーターに乗った瞬間、その俺を見て親切にもこう声をかけてくれて、無事に乗るべき電車に乗れたということがありました。で声をかけてくれたのは大学生の方で、お仕事ですかとか、少し話をしましたけれども、こう人情の街大阪って言ったりもしますけども、大阪の土地柄とか喋り方っていうのもあって、こう気さくに話しかけてきてくれて、その間違いを教えてくれたので、ああまだまだ若い人たちも捨てたもんじゃないなっていうことをね感じました。これは完全なイメージですけど、東京とかだとあまりこう 声をかけるっていうことをしてくれない気がするんですよね。まあ、他人に関心を持つっていうこと自体がこう希薄になってきている世の中っていうのもありますけども、そういう中でこうお兄さんお兄さんってこう声をかけてもらえたので、なんかそれだけで人の温かさっていうのを感じました。まあ、無意識的にねそれがこうできるっていうことはすごいことだと思いますので、で僕らも年齢的にもね、またはこう心はまだまだ若いぜっていう皆さんもそういう行いとか心遣いができる人っていうのをぜひ一緒に目指していきましょう。皆さんからもですね、自分が得た実りエピソードをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO ホームページ、番組掲示板、メッセージフォーム、 RGO 日本語放送公式 LINE アットからでもお待ちしております。まあ、最近は朝晩だいぶ涼しくなりまして、時には寒いと感じる気候になってきましたので、ぜひとも皆さん体調管理などにはお気をつけください。そしてまた来週も元気な姿と元気な心で皆様とお会いしたいと思います。本当に1時間お付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にライジングジャパンでお会いいたしましょう。それではまた来週、 See you next time、 バイバイ。
隠されてた明けの星が光や輝きて、天の宝光放つ、あんなに種を探した頃よ、今はみんな眠ってる、目覚めたもの、その光に惹かれ、見つけ出して泣くだろう。御言葉の愛で神父歴史始め、この世の中心で真の真理叫ばれ、険しい初めの愛、決して変わらずに、なくしません、手の高い。